ございます。それでは3秒を持って礼拝を始めましょう。ただ信ぜよ、聖歌400日本版を賛美します。3、はい。十字架にかかりたる、救い主を見ようや、子はなかを貸したる、罪のため、ただ信ぜよ、ただ信ぜよ、信ずる者は誰も皆救われ。アメン。ハレルヤ、愛する天のお父様、今日も私たちに御言葉を与えてください。聖霊様、私たちに御声を聞かせてください。イエス・キリストの皆によってお祈りします。アメン。それでは、今日の聖書箇所を開きましょう。今日の聖書箇所は、イザヤ書5章8節から17節までです。
ああ、家に家を連ね、畑に畑を寄せている者たち。あなた方は余地も残さず、自分たちだけが国の中に住もうとしている。私の耳に万軍の主は告げられた。必ず多くの家は荒れ廃れ、大きな美しい家々も住む人がなくなる。十セメドのブドウ畑が一バテを産し、一ホメルの種が一エパを産するからだ。ああ、朝早くから強い酒を追い求め、夜を更かして、葡萄酒を煽っている者たち。彼らの酒宴には、たてごとと従弦のこと、タンバリンと笛と葡萄酒がある。彼らは主の御業を見向きもせず、見てのなされたことを見もしない。それゆえ我が民は、無知のために捕らえ移される。その貴族たちは、飢えた人々。その群衆は渇きで干からびる。それゆえ、黄泉は喉を広げ、口を限りなく開ける。その意向も、その騒音も、そのどよめきも、そこでの歓声も、黄泉に落ち込む。こうして人はかがめられ、人間は低くされ、高ぶる者の目も低くされる。しかし万軍の主は裁きによって高くなり、聖なる神は正義によって自ら聖なることを示される。子羊は自分の牧場にいるように草を食べ、肥えた獣は廃墟にとどまって食をとる。アーメン。
それでは今日の内容を簡単にまとめてみましょう。神様はイザヤを通してユダの堕落に対する警告を告げられて、民の富を増やすことに夢中になっている貪欲の罪や酒に酔った夫の罪に対する警告を告げられています。そして神様が正義の裁きをなさることを約束しておられます。それでは聖霊様から示されることを目指していきましょう。はい、それでは示されたことを分かち合いたいと思います。
はい、私は8節から10節のところに目が止まりました。あなた方は余地も残さず、自分たちだけが国の中に住もうとしている。必ず多くの家は荒れ廃れ、大きな美しい家々も住む人がなくなるというところで、本当にこう人の貪欲が世を支配するようになっていくと、まあその強い人だけがこうたくさんのものを所有したり、広い土地に住んだりするようになっていく、そういうなんか一見した繁栄というのは、こう国を本当にこう滅ぼしてしまうものだなということ、主は必ずこれを放っておかれずに裁きというか、まあそういうものが下るなということを思っていました。以上です。
はい、私は12節、13節に目が止まりました。彼らは主の技を見向きもせず、見てのなされたことを見もしない。それゆえ我が民は無知のために捕らえ移されるというところから、主がたくさんの奇跡を行ってくださり、たくさんの恵みを与えてくださっても、それを忘れて自分の欲に 走っていくものは最後は主に裁かれるというか、主はそれを放っておかず捕らえ移される苦しみに遭うことになるんだなということを感じました。神様はそういう民に対して決して許されないんだなということを感じました。以上です。
私はこの堕落したユダの様子がここに、記されていますけれども、これを読みながら今の北朝鮮のことを思い出しました。とても似ているなと思いながら、神様の裁きが、正義の裁きがあって、そして乾いて、そして貧しくなって苦しんでいる民を救ってくださるだろうなということを目想していました。そして早くそこの国が解放されて、ここにも福音が本当に乾いている魂に伝わることを祈るべきであって、主の御業が成し遂げることを祈るべきであるんだなということを思いました。以上です。それでは御言葉を詳しく観察し調べながら、神様はどのようなお方であるのか、そして今日の聖書箇所を通して教えられることは何かを黙想していきましょう。それでは分かち合っていきたいと思います。準備ができた方から分かち合いをお願いします。
私は8節から、まあ、14節のところまで、警告ですけれども、罪についての警告ですけれども、8節から10節のところでは、本当にここに人の貪欲が書かれているなと思いました。自分のこう与えられた領土がこの時にはそれぞれあったと思うんですけれども、それを超えて人のものを奪って、自分の家のようにして住むっていうことは、まあ本当にこうすごい貪欲を示していると思うんですけれども、まあそういう貪欲強奪というのは本当に神様の前に罪であるということ。それから11節から12節には、法と主を褒めたたえるのではなくて、酒に酔い、またすごいこう酒宴を行うようなそういったことというのがすごく主の前には罪になるなということを思いました。神様がこれを放ってはおかないで、そういう状態になって必ず裁きを下されるお方だということ、それらは黄泉に飲み込まれて人は低くされる、かがめられるということを教えられました。そして16節のところで、神様は本当に正義なるお方であるということも教えられました。世の腐敗や人間の罪、堕落というのはいつまでもは絶対に続かなくて、必ず神様は正義をもって最後は裁かれるということ、罪に妥協されない聖なるお方であるということ、そしてご自身の民をどんなに虐げられていても必ず最後は豊かな牧場に導いてくださるお方だということも教えられました。以上です。
はい、私は8節からの内容で神様について教えられています。神様は強い者が弱い者を貶めて強奪する、そのような高慢の罪を決して見過ごしにされない方であると教えられました。8節の内容を見ると、まあ、富んだ者が貧しい者の家を悪ぶ巧みによって奪い取ったり、その後も、まあ、先ほどもありましたけども、そのような者たちが主演やあらゆる罪を見せているんですけども、神様は15節からですね、15節16節の内容からも見過ごしにしておられず、そのような人間を低められ、裁きをなされるお方であることを教えられています。以上です。
はい、私も16節から、裁きによって神様、御父はご自分の権威を表されるお方だということを教えられました。しかし万軍の主は裁きによって高くなり、聖なる神は正義によって自ら聖なることを示されるというところから、主はこの裁き主として人々が堕落をして裁かれる時でも 聖なることを、ご自身が聖なることを示されるお方であるし、また清い民に対してでももちろん聖なることを示されるお方でもあるので、どんな状況であっても主は聖なることを示されるお方なんだなということを教えられました。いい時でも、民の状態がいい時であっても悪い時であっても主は聖であられるお方だということを教えられました。また14節15節のところから教えとして、落ち込む時、低くされる時は幸いな時だということを教えられました。こうして人はかがめられ、人間は低くされ、高ぶる者の目も低くされるというところで、本当に自分自身に失望して自分の欲がすべて満たされなくなって何もなくなった時に、この聖なる方の輝きと栄光を見ることができるんだなということなので、自分で何もできない時ほど幸いな時だなということを教えられました。以上です。
はい、私もほとんど皆さんと同じですけど、7節から10節、貪欲に対する警告が記されていると思いました。財産を増やすことに熱中になって神様を忘れてはいけないというと、神様が一瞬でその財産を全部奪い裁かれることに対する警告が記されていると思いました。また11節から14節でも、堕落や放蕩に対する警告が記されていると思いました。そして15節から17節で天の父についてですけど、天の父は罪を裁くことを通して人々にこの世の虚しさと、そして神の聖なる、ご性質を示され、また高慢なものを低くされるということを教えられました。そしてご自身の清さと高さを表すことによって、ご自分の栄光を人々に表される方であること、ここから教えられました。それでは生活に適応するためにさらに黙想していきましょう。いかがでしょうか。それでは適応を分かち合っていきましょう。
はい、ちょっと具体的な適応までは言ってないんです。昨日の夜ちょうどこういうことを話していて、今北朝鮮だけではなくて日本もそうだし、世界的に見てやっぱり強いものが弱いもののすべてを取っている状態にあると思うんですよね。でもそれに気づいている人っていうのは、自分自身は本当にそういう中にいるっていうのを気づいてはいないというか、貧しい国からの食べ物を全部取り上げて、強い国は今本当に豊食の時代を迎えて、食べ物を捨てたり、そういうことを普通に行っていて、世界的に見て貧富の差がどんどん広がってきていて、神様がいつかこれを本当にこう、リセットじゃないですけれども、正しく裁かれる時が来るなということを思った時に、自分もその前に立つものとして、今どう振る舞うべきかということを、やっぱりもう一度今朝は考えさせられています。具体的な適応はしていないんですけれども、やっぱり知らないうちに自分自身がその世の貪欲の波の中に入っていくということは、本当に気をつけないといけないなということ。目を覚まして、本当に主の御心を行っていかないといけないなということを思わされています。以上です。
はい、私もこの合理主義ですとか、この強いものが弱いものを貶める、そのような風潮に対して、神様はそれを放っておかれない。必ずそのことに対してご介入されるということを、今日は示されました。今日はこのことを職場に適用したんですけども、やはり巧妙に話内で起きているこのいじめの問題に対して、自分自身のちょっとした油断や隙によって、その小さな態度が、そういうものにこう加担してしまわないように、断固たる態度というか、態度によって、それはいけないということを一つ一つ、示していきたいと、今日はそのように適用しました。以上です。
はい、私は12月から始まるオーストラリア選挙のためにどうしたらいいのかなと黙想していて、オーストラリアの方々の 状態をよく知らないし、その方々が今いい状態なのか悪い状態なのかもわからないなと思っていたんですけども、今日のディボーションを通して主はこの人々の状態に関わらず聖なるお方であって、ご自身の正義によって聖なることを示されるというこの御言葉を通して、あ、本当に人の状態を気にするのではなくて、主の基準に立って主が栄光を表されることをする、そこを基準にして動いていけば全てが導かれていくんだなということを感じました。まあ、連絡取り合うのは大事ですけども、そこまで取れなかったとしても主はご自分の栄光を表してくださるんだろうなということを感じました。以上です。
私は神の民として天の父の愛の無知の裁きを受ける利益とその恵みと、そして、その幸いについて適用しましたけども、今日の14節に書いてあるような読みの裁きは私たちクリスチャンを自分は受けることはありませんけども、でもその最後の裁き、読みの裁きを受けることがないけども、この自分の貪欲やまたこの世の楽しみ快楽、そのような罪の性質を神様はこの世の中で生きる間に自分をこう愛の鞭で叩きながら、たびたびしつけと、そして裁きをもって自分を謙遜にさせ、低くさせ、その裁きを通ってその最後の裁きに合わないようにしてくださるんだなということを目想しました。ですので、この主のしつけと裁き、また試練や苦難があることは本当にありがたいことだなということを目想していました。具体的な適用はまだできてませんけども、そういう基準でも人々に励ますべきかなということについても考えています。それでは最後に対応して一言お祈りいたします。天のお父様、感謝します。今日も一人一人に必要な御言葉を与えてくださり、私たちの目を開いてくださり感謝いたします。私たちが御言葉をこの世で実行し、実践し、そして主の名によって身を結び、イエス様の名前によって天の父に栄光を返すことができるように今日も用いてください。感謝します。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。アレリア、ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。